三四郎は多大な興味を持って原口の話を聞いていた。ことに、峰子がうちわをかざしている構図は非常な感動を三四郎に与えた。不思議の因縁が二人の間に存在しているのではないかと思うほどであった。すると、広田先生が、そんな図はそう面白いこともないじゃないか、と無遠慮なことを言い出した。でも、当人の希望なんだもの。うちわをかざしているところはどうでしょうと言うから、すこぶる妙でしょうと言って承知したのさ。何、悪い図取りではないよ。書きようにもよるが。あんまり美しく書くと結婚の申し込みが多くなって困るぜ。ははは、じゃあ、中くらに書いておこう。結婚といえば、あの女ももう嫁に行く時期だね。どうだろう。どこか、良い口はないだろうか。里美にも頼まれているんだが。君、もらっちゃどうだ。僕か。僕でよければもらうが、どうも、あの女には信用がなくってね。なぜ。原口さんは洋行するときには大変な気込みで、わざわざ勝節を買い込んで、これでパリの下宿に籠城するなんて大威張りだったが、パリへ着くや否や、たちまち豹変したそうですね、って笑うんだから始末が悪い。大方、兄貴からでも聞いたんだろう。あの女は自分の行きたいところでなくっちゃ行きっこない。進めたってダメだ。好きな人があるまで独身でおくがいい。まったく西洋流だね。もっとも、これからの女はみんなそうなるんだから、それもよかろう。それから二人の間に長い絵画壇があった。三四郎は広田先生の西洋の絵描きの名をたくさん知っているのに驚いた。帰るとき、勝手口で下駄を探していると、先生がはしご段の下へ来て、おい、佐々木、ちょっと降りてこい、と言っていた。外は寒い。空は高く晴れて、どこから梅雨が降るかと思うくらいである。手が着物に触ると、触ったところだけがヒヤリとする。人通りの少ない小道を二三度折れたり曲がったりしていくうちに、突然、辻裏屋にあった。大きな丸い提灯をつけて、腰から下を真っ赤にしている。三四郎は辻裏が買ってみたくなった。しかし、あえて買わなかった。杉垣に羽織の肩が触るほどに赤い提灯をよけて通した。しばらくして暗いところを蓮に抜けると追い分けの通りへ出た。角に蕎麦屋がある。三四郎は今度は思い切ってのれんをくぐった。少し酒を飲むためである。高等学校の生徒が三人いる。近頃、学校の先生が昼の弁当に蕎麦を食うものが多くなったと話している。蕎麦屋の担ぎがドンが鳴ると、せいろや種物を山のように肩へ乗せて、急いで校門を入ってくる。ここの蕎麦屋はあれでだいぶ儲かるだろうと話している。なんとかいう先生は夏でも釜揚げうどんを食うが、どういうものだろうと言っている。大方、胃が悪いんだろうと言っている。その他、いろいろのことを言っている。教師の名は大抵呼び捨てにする。中に一人、広田さんといったものがある。それから、なぜ広田さんは独身でいるかという議論を始めた。広田さんのところへ行くと、女の裸体画が欠けてあるから、女が嫌いなんじゃなかろうという説である。もっともその裸体画は西洋人だから当てにならない。日本の女は嫌いかもしれないという説である。いや、失恋の結果に違いないという説も出た。失恋してあんな変人になったのかと質問したものもあった。しかし、若い美人が出入するという噂があるが本当かと聞き正したものもあった。だんだん聞いているうちに、要するに、広田先生は偉い人だということになった。なぜ偉いか、三四郎にもよくわからないが、とにかくこの三人は三人ながら、与次郎の書いた偉大なる暗闇を読んでいる。現に、あれを読んでから、 急に広田さんが好きになったと言っている。時々は偉大なる暗闇の中にある系譜などを引用してくる。そうして盛んに与次郎の文章を褒めている。礼義人は誰だろうと不思議がっている。何しろ、よほどよく広田さんを知っている男に相違ないということには3人とも同意した。三四郎はそばにいて、なるほどと感心した。与次郎が偉大なる暗闇を書くはずである。文芸辞表の売れ高の少ないのは当人の自白した通りであるのに、冷々しく彼のいわゆる大論文を掲げて得意がるのは、虚栄心の満足以外に何のためになるだろうと疑っていたが、これで見ると活版の勢力はやはり大したものである。与次郎の主張する通り、一言でも半句でも言わない方が損になる。人の評判はこんなところから上がり、またこんなところから落ちると思うと、筆を取る者の責任が恐ろしくなって、三四郎は蕎麦屋を出た。下宿へ帰ると酒はもう冷めてしまった。なんだかつまらなくっていけない。机の前に座ってぼんやりしていると、下女が下から湯沸かしに熱い湯を入れて持ってきたついでに、封書を一通置いていった。また母の手紙である。三四郎はすぐ封を切った。今日は母の首席を見るのが甚だ嬉しい。手紙はかなり長いものであったが、別段のことも書いてない。ことに、三輪のおみつさんについては一口も述べていないので、大いにありがたかった。けれども中に妙な助言がある。お前は子供の時から度胸がなくっていけない。度胸の悪いのは大変な損で、試験の時などにはどのくらい困るか知れない。おきつのたかさんは、あんなに学問ができて中学校の先生をしているが、検定試験を受けるたびに体が震えて、うまく答案ができないんで、気の毒なことにいまだに月給が上がらずにいる。友達の医学士とかに頼んで震えの止まる丸薬をこしらえてもらって、試験前に飲んで出たが、やっぱり震えたそうである。お前のはブルブル震えるほどでもないようだから、平生から自薬に度胸の据わる薬を東京の医者にこしらえてもらって飲んでみろ。治らないこともなかろうというのである。三四郎はバカバカしいと思った。けれどもバカバカしいうちに大いなる感謝を見出した。母は本当に親切なものであるとつくづく感心した。その晩1時頃までかかって長い返事を母にやった。その中には、東京はあまり面白いところではないという一句があった。